皆さんこんにちは。雨のち晴れだから。今日は12月のもう14日ですね。広川社長、この1週間いかがお過ごしでしたか？
あ、皆さんこんにちは。どうも。すごいですね、1週間経ってもう12月の半ば、もう半月しかありません。素晴らしい。もう秋やな思ってたんが、もうね、秋なくて。
秋なかったね。
もう冬か、でもね、秋か、分からんようなね。
だから今週ちょっと暖かかったでしょ。
気温がね、あったかいじゃないですか。
暖かい、暖かい、
はい。だから18度ぐらいもありましたからね。
ちょっと汗ばむよね。
嘘みたいでしょ、うん、12月でね、こんな暖かいの珍しいんですよ。だから
ちょっと厚手のコートとかダウン着てると汗
かいちゃう、ね、汗かきますよ、うんうん、だからね、その僕ら田舎じゃないですか、田舎でね、田舎はね、この12月の中頃っていうのは、うん、いつもタイヤ変えないとダメですよ。
あ、スタッドレスにね、
はい、うん、冬タイヤにね、変える時期なんですけど、まだね、ガソリンスタンドとか聞いてみると、誰も変えへん
と。あ、そう。
みんなはな、全然もう余裕かましてるって言ってた。
いやでも早めに変えといたの、ほら急に雪降るとさ、そうそう、あっという間に在庫なくなっちゃうじゃん。
っていうか一挙にね、大概ね、でも替えのね、みんなタイヤ持ってるんですよ。
あ、そう
だ。ただね、その自分がしないで、やっぱガソリンスタンドとか、車屋さんとか頼むじゃないですか、だから一挙に来るわけよ。そしたらすぐしてくれへんでしょ。
お、はいはい、
それの方が大変なんですよ。
あ、そうね、確かにね、
はい、だからそれがね、もう今年は全然みんなやってないって。
お、いや、僕の友人でね、ちょっとこの間こう話したんだけど、はい、まあ九州のやつやっぱり同じです。ちょうど変えたんだって、たタイヤね、
はい、
それでまあ有名ななんたらバックスってとこあるじゃないですか、
はい、
なんたらバックスね、
はいはいはい、
そこに行って、そしたらね、
うん、
やっぱほら新品のタイヤにスタッドレスに変えるわけだから、
はい、
ね、実は昨年変えた時に、
うん、
昨年じゃないか、2、3年前変えた時に、
うん、
古いタイヤだったってわけよ、製造年度が、
はあ、
だからそういうことはしないでねと。
ああ、そうなん、
今回はねって、うん、釘刺したんだって。
なんとかもうだよってやってくれるけど。
いや、それで言ったらね、案の定2023年製造じゃなくて2022年の製造のタイヤが履かれてて、
うん、
でもあれってほら、タイヤって履かなくてもゴムって劣化するじゃないですか。
そうですね、
そう、はい、だからそれは注意して、これおかしいじゃん、2023年製じゃないって言ったら、
うん、
なんか、あ、そうでしたか、ごめんなさいとか。だからそういうとこあるのよ、
店によ
っては。古い在庫処分しようとしてさ。
まあ、でも1回買うときはね、4、5年ぐらい使いますから
ね。まあ、大体4、5年ね。でもほら新品で買うときにさ、
うん、
お店によっちゃほら在庫処分したいとかあるわけよ。
なるほど。
だからそれは
僕はもうそれでいいけどね、安かったら。
そうだ、ユーザーに最初がそれ言えばいいよ。これすいません、お客さん昨年製造のものなんだけども、
はいはいはい、
安くしときますか、いいですかって言っとい ないけど、黙ってね、
うん、
今年製造のようにな振りして売りつけてさ、1年振り
に。あんなでもみんなやね、タイヤに書いてるのかね。
書いてありますよ、ちゃんと
書いてるの。
そう、数字、あ、知らない、
見たこと。
ちゃんと数字書いてあるんだよ。
全然見たこと
ない。まあ社長余裕だからね。
いやいや余裕じゃないけど、もう車さんにもう全部もう、
いやだからさ、
完全に任してあるから
怖いよ、そういうところでね、
うん、
安心しきってってさ、任したらそういうズルされたら嫌じゃないですか。
それはね、うん、でもそれは信用じゃないですか、商売っていう
の
はやっぱり信用で成り立ってるんですから。
おっしゃる通りでさ、だから僕らもそうやって信用してやっててもね、はい、なんかそういうことされるとさ、
まあね、うん、まあ、今年はごっつい問題もありましたからね。
そうそうそう、
ザ ビッグなんたらなんちゃらっていうなんちゃらっていうかし
ら、
ね、キーはなくなるかも。 いろんな事件ありましたからね。
だからやっぱりほら、もう社長のところもそうやって信用商売でやってるからさ、
うん、
やっぱりね、食べ放題だと言っときながらね、
はい、
なんか途中から肉が来ないとかさ、
ああ
松茸が来ないってさ、やっぱり
そうや ね、
うん、たまにそういうとこあるじゃないですか。
まあでもね、それはね、信用なんですからね、
うん、
はい、
ありましたよ、飲み放
題リピーターがもういきなりなくなるじゃないですか。それや
ったらね、そうだ、だから飲み放題だって言ってさ、
はい、
注文来ないんだよね、なんか呼んでも。
あ、そうなんですか。
忙しそうにしてて、
よう飲むからちゃうん。
いや違うよ、
よう飲みすぎるからやつ、それは
違いますって。
ブラック飲んでたよ、あの人はちょっと、ね、アウトとか。
またそういうね、あらぬ噂。でもそういうところやっぱり困るよね、ちゃんとね。
それはでもね、それはルールに従ってやっぱりしないと、
うんうん、
商売って本当にね、
うん、
何べんも言いますけど、信用でない
と。そうなんだよね、
はい、
そうするとやっぱり気持ちよくね、
そうです、うん、信用がなくなったら、
そうそうそう、
リピーターとかそういう問題じゃないじゃないですか、うん、もうそれ超えてますよね。
そう、
はい、
だからなんかこんなのもありましたよ。なんか今日知り合いのこう SNS 見てたら、 あのネットで格安の部屋をね、まあ、この京都の、まあ、結構あのよく使われるビジネスホテルだけど、
はい、
そこでネットで格安の部屋予約したら、
うん、
向こうの手違いでスイートになっちゃったんだって、
はい、もうよかった
じゃないですか。でその時にね、
はいは
い、いわゆるフロントの人が、
はい、
すいませんこちらの手違いで、
うん、
広い部屋になってしまったんですがって言われたってわけ、うん、だからその時もうちょっと物の言い方でね、
はい、
ねあのすいませんもう部屋の都合がつかなかったのでスイートご提供させていただきますんで
って言ったら気持ちいいです
よ、ね、そう楽しんでくださいって言えばいいのに、
はいはい、
なんとなくなってしまったんですが、はい、なんか言われて
そうなんです
か、なんかモヤモヤした、
はい、
だからそういうのあるじゃないですか、はい、ちょっとした言葉のさ
そうですね、
ね、
はい、あの飛行機でもよくありますからね、うん、いきなりビジネスになったり ね、あれ最高ですけど
だけどあのエアあのほらシートがビジネスになってもサービスビジネスじゃないみたいなのってあるじゃん
っていう ありますよね。
そうあの、
ま、周りの人たちがお前なん、ね、そうそうそうお前はなんだみたいな。
シートはビジネスなんだけどサービスはなんか普通のエコノミーのサービスみたいな
やっぱりちょっと違いますよねあれね、
うん、
それはね違う違うビジネスのお金払ってる人と、
うん、
いきなりビジネス急にね、なった人とはそれは違うかもしれません、
ね、
違う違う違う。
まあでもシートだけね良くなればそれはいいわけでさ、
うん、僕私はたまにありますからラッキーかなと。
そうそういやだからそういうなんていうかなサービスでも今言ったようにちょっとした一言でね印象がガラッと変わるのかな。
そうですね、うん、やっぱりあのね日本語っていうのはね、
うん、
あの重宝なもんで難しい、
う
ん、
難しいよね、
はい、難しい部分があります、
うん、
英語と違ってねイエスノーじゃないからねやっぱあのグレーの部分がたくさんあるので、ね、はいなかなか難しいですよ。
だからなんかこうほらいっぱいで満席ですってね、
はい、
言ってパッと断る断り方もあるけども、
うん、
なんか上手な断り方もあるよねお店にね。
そう、もうそれはもうマニュアルがあるんですよ、
うん、あそう
です。旅館とかねホテルとかね、
うん、
もうホテルなんか特にそうですけど、
うんうん、
もうこういう時のマニュアル確実マニュアルがあるわけですよ
だからそういう何かさ一言ちょっとした一言でね、
うん
なんかこうね、そうそうがあったちょっとあの当店からサービスさせていただきますとかさ、
そうですね、
ね、
はい、
あったらね、
はい、
ほら
もうそれはねあのそのマニュアルを覚えてない方がもし、ね
うん、
ホテルの中にいるとすれば、
うん、
あの外人のふりするわけですよ、
うん、
私分かりません
何言ってんすかね意味不明ですいやそういうようなことをちょっとサービスでねだ、まあうんまあ、僕らもほらあの社長と違ってお店を利用する側だからさ、
はいはい、
やっぱり行って気持ちの良かった店とかさ、うんまあ、こういう今シーズンだから ね結構人との付き合いもあるんでさ、
どこもね シーズン中はね、
うん、
多分お客さんイライラしてたと思うよいや本当に土曜日日曜日なんかね
大変だったでしょ。だってそっちはも
う本当に
だってあれでしょあの信楽のお店なんか予約なしで来る人もいるわけでしょ
いっぱいいらっしゃいます。
入れるだろうと思って来るわけだよね。
いっぱいいらっしゃいます。それとね、
うん、
時間でね、
うん、
予約入れてる人はあの大半なんですよ、
うんうんうん、
もちろんね9割以上は時半で入れてはるね、
うんうん、
11時12時11時30分とかね、
うん、
でもね県外だから、
うん、
11時に入れて11時に来れないわけです
よ、うん、あ遅れるわけね、
はい
うん、
で12時のお客さんが12時に来ないです、
うん、
11時に来るわけです、
うん、ちょっと早めにね。
でもダメだっていうのを言えないじゃないですか、
うん、
でそれをねダメないって言わないお店の方も、うんが悪いのかもしれないけれど、けれど、ね、12時から12時30分ぐらいはもう重なってしまうんですよ。
いやそれは可能性ないよね。
そう
肩や30分遅れ、肩や30分早く来たらぶつかるよね。
完全に12時から12時半ぐらいはぶつかる、うん、前その土日は絶対それがあるんですよ。
あ
平日でもでもピーク時はやっぱありましたね。
あるだろうね。いやだからね俺ね、うん、あれなのよね、あのまあ幹事やったりとかする時もあるじゃないお店で、
うん、
その時やっぱりさ重要なのは、
はい、
早めに来すぎ来ないでくだお店の都合があるからね、
はい、
絶対早めに来すぎないでくださいと、
はい、
で勝手なやついるわけよ30分ぐらい前に来てさ
もう、ね、
入れると思ってね
いっぱいいらっしゃるんです。
そうあれよくないよね。
硬い人は硬、
うん、
い、まあ硬いって、まあ、普通なんだけど普通の人は車で待ってはるんですよ、
うんうん、そりゃそうだよ、
はい。夕方の5時の予約の人でもね、
うん、
4時に着いて、
うん、
夕方は案外混んでないんですよ、
うん、
だから別に4時に入ってもらってもいいんだけれど、うん、でもやっぱりね駐車場の車の中で5時まで待って
は
るんです、
うんうん、まあ、それは常識人だよな本当にな、
ね、
そうそう。だから
ところがね、
うん、
あの 夕方のお客さんのね、
ええ、
余裕と、
うん、
お昼の昼食の余裕って全然違うんですよ意味がもうね 11時12時に来るお客さんっていうのはもうほんまのお腹減ってるわけですよ。でイライラして
る、イライラしてるね。
そう、案外言うね、夕方来る人って案外余裕なんです。そんなねお腹空いてても別に そのあのなんていうか、
うん、
シャキシャキしてない、
うん、
ところがね12時ぐらい来る人は怖いよ。
怖い。まあ、腹すかし
一言言ったら怖いよ。
怖い。先だって。
そう、なんで予約してんのに入れんのとか
言って。そうだからね、分かるけど、でもね、やっぱりでもちゃんとちょうどに来たい人を優遇したいよね。だから早めに来すぎたりとかさ、
はい、
あのそうそう、俺ねだからそれちょっと俺ねちょっと日本人の悪いところがあって、なんか早めが礼儀だと思ってる人多いじゃない。約束でも、
まあ、ほとんどいらっしゃいますよそれが。
そう、はい、例えば僕なんかでも
78割方そうですよ。
うちで例えばさ会議するときに、
はい、
11時からってするのに、
はい、
10分15分早く来る人いるのね、
はい、
でもこっちはさその前までやってることって実はあったりするわけよ、
うん、これね関東と関西とまた出ちゃうと思うんですけど、うん、関東の人って時間ピッチしてしょ。
ピチ、
いや、ね、11時で言ったら、
うん、
まあ、5分前かもう2分か3分前が11時でしょ、
うんうん、
でも関西の人っていうのは11時って言うと10時45分にはね、
だからそれ僕らあの
気合張りますよ。
逆にねちょっと今日遅れちゃったけどさ、でも僕らあの先輩に言われたのは、
はい、
絶対ちょうどに行けって言われたの、
はい、
11、例えば会社で約束するじゃない、
うちの僕は親父に教えてもらったのは15分前が普通
だ、いやもうそれはダメって言われた。
あ、そう、
11時ちょうどに行けと、そうすると早めに行くと相手の時間を奪うことになるから、
うん、
だから早めに行って待ってんですよ。
そうか、だから関東の人って、
うん、
僕関東と関西はこれで全然違うと思ってる、
うん、
いつもそう思ってるんだよ。だから関東で僕あの、うん、時間の待ち合わせするじゃないですか、
うん、
15分前に行ったって誰も来へんね、
うん、
絶対誰も来
ない。まあだからそれはいろいろ考え、まあ、関東と
3分前、
関東と関西の差あるけど3分前ダメだね、オンタイムだね、
はい、
絶対
そうでしょ、
うん、
だからオンタイムでしょ。
そう、
関東
それは絶対
だから関西で考えられへんもん。
だからこうですよ、あの待ってんですよ呼び鈴、
はい、
時間見てちょうどに、
はい、僕はもうそれはね、
うん、
関東で仕事 して思ったこと、う
ん、だから早すぎていくとね気が利いてるんじゃなくて、
うん、なんかね嫌がられるんですよ。
そう、ダメだと、
めっちゃ嫌がられ
る。こいつ、いや逆に時間守ってないと思います
。そう、嫌がられるんですよね、
うん、
15分前なんか言ったらとんでもなく嫌がられるんですよ。
それはだって15分前まだ仕事してるからね、はい、別な仕事
で。そうでしょ、
うん、
だからね僕これはねもう関西文化と関東文化の違いなの思ってるんですよ。
ここは厳しいよ。でもねあるさ、
どっちがところがね僕はどっちが合うてんのかも分かりません、うん、これはね僕はこう落ち着けがたいと思ってる。
まあその文化によるけどね、でも絶対ビジネスですでは早めに行き過ぎちゃダメですよ、
はい、うん、でも僕はこれはねこう落ち着けがたいと思ってます、
う
ん、
あのダメですよっていうのは僕らの言い方で言うと、
はい、
要は何でも何回も相手の時間を奪うことになるから。だからね僕らこうやって時間あのこうやって予約する人いますよ。11時5分、
うん、
11時じゃなくて11時5分とかね、
うん、
11時7分に来てくださいっていうの、
うん、
そう早めに来る人いないですよ、
はい、
11時5分、10時1時っていうとちょっと早めになっちゃうんだけど、
うん、
あえて11時5分とかね。
じゃあ僕の会社でもそうやで。でもそんなね、
うん、
5分やったら遅刻や言ってますよ、
うん、
今は言わないですよ、
うん、
今はうるさいからね、
うん、
今はあの社労士まで入ってる時代やから、
うん、
働くのにね、
うん、
すごく働く人の気持ちになってっていうのが、
う
ん、
そうそうそ
う、もう昔と違うからね、うん、今はね。
だからだってあれだもん、
でもね、
うん、
僕一つね、
うん、
あの親父に教えていただいたのは15分前っていうのを教えてもらって、うん、前の社長なんですよ、うん、でそれでね一つねでもね思うことがあって、
うん、
小学校とかね、
うん、
小学校は、
うん、
僕あの家の前、
うん、
通るわけよ、
うん、
小学生のね、
うん、
生徒ね、
うん、
毎朝、
うん、
でね小学校8時30分始まるのよ、
うん、
8時30分ね。でもうちの家の前通るの7時半です、
うん、
どんだけ時間かけてもね、
うん、
8時までに着くんですよ、
うん、
そんな距離ないから、
うん、それはそうだよ ね、うん、
でもね小学校の時に30分前にもう学校来てなさいっていうことを教えておいたのに、
うん、
大人になったらね時間ピッチしてええのかっていう話
や。いやだから今小学校がどう教えてるか分かんないけど、
はい、
ただ今言ったように
でも小学校の時そんな感じで教えていただいたじゃないですか、うん、余裕持ってきなさいよっていう。
それは余裕持っていくのと約束ってまた違うんだよね、
うん、
例えばほらみんなで旅行行こうっていう時には遊びじゃん、
はい、
だから早めにみんなで集まると思うけど、
うん、
仕事で約束する時に早めに行くっていうのは、
うん、
もう何度も言うけど相手の時間を奪うことになっちゃうから。
それは分かりますよ。フランク・ミラーが言いましたから
ね、はい、だって例えばさ12時の約束でね、
うん、
11時45分に行ってさ、
はい、
会議室空いてないかもしれないじゃないですか。 応接室も。
それは待ってなしょうがない
ね、はい、だからそうするとね、早めに来ていただくと困っちゃうから、
はい、
そうしたら早めに行って11時にピンポン押せばいいだけの話であって、だからあのミステリー小説があってさ、
うん、
その中でこうベテランの刑事が出てくるわけ、
うん、
でベテランの刑事がさ、
うん、
いろいろ関係者訪ねていくのよ、
うん、
でその新人刑事を連れていくんだけどさ、
うん、
約束時間の前の家に来てるんだけど、
うん、
呼びに押さないわけ、
うん、
で時間ちょうどになって押すわけね、
うん、
でその時に新人警官に教えるわけよ。5分でも早く行って押すとね、
うん、
もう来たかと相手は思うと、
うん、
で2分ぐらい遅れるとまだ来ないと思うと、
うん、
だから早く行き過ぎてももう来たか、
ピッチしに行きなさいと、
それでピッチに行くと、うん、っていうことを、ね、教えるのね。
ほんまにね、関東で仕事して、
うん、
それはね勉強しましたよ、うん、
だからそれはまあ関東と俺関西の違いの方がよく分かんない、そこは
関西では勉強できなかった。でも関東行って勉強できた。
でも関西、あの関東でもそれね、そうじゃない会社もあるよ。
で僕の会社はダメですよ、
うん、
言っても悪いですけど、
だから例えば、
15分前が定時やからね、 うちの会社
は。そういうところも多いよ実は、は
い、関東でも。じゃないと僕の教えとしては、
うん、
そうじゃないと会社潰すよっていうのが僕の教えから、
うん、だからそれはあの会社それぞれでね。だけどい
やうちの会社はですよ、うちの会社は
だから会社それぞれで、
はいはい、
だからあの社長の会社は社長がそれでやってんだから、それで別に僕らがとやかくいうことじゃないんだけど、
うん、
世の中の常識ではそれはいろいろありますよって話。
そうそう、だから、うん、勉強になりましたよ、僕関東にやってね、
うん、そう、
時間っていうのはそういうもんだよなって。
だからやっぱりオンタイムって重要だなと、
はい、
だからね、なぜそういうことか、早合戦になっちゃうんだよね、
うん、
早合戦できるだけ早く、
それは間違ってるじゃないですか。
だからよくあるのよ、
はい、
その快速やるとさ、
うん、
6時っていうとさ早めに来いってさ、6時15分前に来る人がいると偉い人よく早く来なきゃいけないって、い
だからそれは、ね、
3時間前になっちゃう。
あのよくね、うちのねお店でもあったんですけど、うん、パートのおばちゃんたちの朝早いじゃないですか、
はい、
それでねタイムカード押したらお金つくじゃないですか、うん、ね、
確かに
もちろんね、
う
ん、
そりゃそうだよ、う
ん、あのタクシーのメーターと一緒だよ、うん、ね、それでおばちゃんたちが競い合って早く行くようだったんですよ。それで、
うん、
あのまたルールが決まったわけ、
うん、
もう9時までには行っても着きませんよと、
うん、
いいんですかと、
うん、
はい、お店は会社は9時からですと、
うん、
はい、9時に押していただくのはいいから、
うん、
ね、でも始まるのは10時やからね、
うんうんうん、
はい、
用意が、まあ、9時から、まあ、一応会社としては早出としては9時から
だと思うて、7時頃隠しといたんやで、すごいでしょ、
タイムカード
を押して、ね、すごいでしょ、
うん
うん、それが問題になってね、
まあそれは困るよね、サービス残業も困るけど無駄なあの超過勤務も困るとかでしょ。
そうそう、うん、そしたらあの周りの、 あの一番年配の人やったから、
うん、
その人に合わさなあかんと思うじゃないですか。
あの出たくなくてもね、
そう、
ね、それはダメだよ、そういうのダメ
だ、 だからもうそれで、
うん、
アウトと、
うん、
で、あとはね板前さん、
うん、
板前さん朝早いんですよ、
うんうん、
で板前さん7時に来るわけよ、
うん、
そしたら、
うん、
教えてるものあのもらってる見習いの子が早く来ないといけないじゃないですか、
まあ、逆に言うとそれ以上に早く、
それまでに早く6時半に来ないといけないじゃないですか、
うん、それどうしたんですか、
ね、だからそれも問題だと、
うん、
はい、それもアウトだと、
うん、
だから9時しか会社は認めないっていうね、
うん
うん、もう何年前かな、10年ほど前やな、
うん、
そういう板前さんとかいた時代です
ね、うん
うん、それで
それが早く来なくなった、
だから9時しか来なくなった、
うん、
もうつかないって、人間ってねつかないってなったら来ない
んですよ。だから必要じゃなかったわけでしょ、その日だし、
実は意味ないんですよ、
うん、
意味ないんやけど
必要が早く来たんじゃなくて、
そうそうそうそう、
あのタイムカードで超過勤務がつくから来てたってことね、
はい、そうなんですよね、
それじゃダメだよね、
そう、まあでもね、
うん、
まあそういういろんなことありますね、
そういうこと、
会社してると ね、はい、
だから無駄にまあね、現地からもうサービス産業を強いるようなところは論外だけども、
うん、
必要もないのに早く来られてもね、遅くまで行っても困っちゃうもんね、
まあでもね僕はほんまにね関東行ってね勉強になりましたよ、うん、それしなかった、分からなかったもん、
うん、
だから今佐久間さんが言ってることが分かるもん俺、うん、意味が、
そうそう、
はい、
なでもいろんな会社あるよ関東でも、だから僕が前いたちょっと関わった出版社なんかはみんな30分前に来るわけよ、
うん、
社長がね、
うん、
9時から会議だった8時半に、 だからそしたら8時半にすりゃいいじゃんって言うんだけども、
また違うね。
そう、なんか早く来させることがこういいみたいなね。
また違うね。
そう、はい、だからそういう会社もありますよ。今はまあ知らないけどね、う
ん、まあでもね、ちゃんとかあの、なんやろな、週1回でもね、朝早く社長がね、
うん、
あの行って、
うん、
あの神棚とかあるじゃないですか、うん、神棚とか綺麗にしてたりとか、うん、そういう会社はやっぱり、うん、長いこと持ってますよ、
うん、
僕見てる会社で、うん、やっぱりええかげな会社はね、うん、やっぱりなくなっちゃってますと、
うん、
それはね僕現実に見てるから、うん、自分でよくわかります、
うん、
時間ぴっちし守ってる会社かもしれないけど、うん、だんだんすぼっていってる会社もあるし、
うん、
そのラジオで言う話じゃないな、やめとこう、この話は。
そりゃそうだよ、全然違うよ、それは。
それはよくないよ、
社長やっぱりいろいろあるってことでさ。
そうそう、いろいろあるよね、
うん、それがないとさ、
はい、
だから俺はいつもの自分の経験だけで話しちゃうと、
うん、
見えないよ、なんかそれは、うん、自分の経験は素晴らしいけどさ、
はい、
だけど、まあ僕もいろんなものを見てきてるからね。
そう、でもね、やっぱりあのいろんないい人のね、その、
うん、
週1回月曜日になったら朝早く行って神棚さ、うん、きれいにして神さん拝んでて、うん、でもそういう習慣を見てるとね、やっぱり人間ってね、うん、そういう人もやっぱり真似したいなって、
うん、
で、まあ、そういう会社ってやっぱ、そうそう、
ただね、ごめんなさい、あんまりこういうこと言わない方がいいっていうのは、
はい、
神棚がない会社もあるし、
うん、それはそうでしょうけど、でもね、それ僕ね、神棚じゃなくてその習慣、
うん、
人間っていうのはね、
そうだからね、それはあの僕もそういう本作ったことあるから言うんだけどさ、
はい、
神棚ある会社はね、いや
神棚はね、別に、うん、まあ、別の話として、
そうそう、
ただ習慣っていうのがね、
うん、
いい習慣を身につけるのと、
うん、
やっぱり悪い習慣を身につけるのでね、やっぱりいい習慣を身につけてる方は、うん、やっぱりね成長してありますもん、うん、僕見てて、
だからまあ俺はあまりそういうことに踏み込んで言いたくないっていうのは、はい、いいか悪いかって誰が決めてるんだってことになっちゃうからさ、
自分自身が決めたらいいじゃないですか。
そうそうそう、だから
あかんことは守らなくてもいいし、
だからそれは今ここでね、
はい、
これはいい習慣です、これは悪い習慣ですっていう必要もないし、
うん、
ということなのよ、
うん、
で会社によってはいろんなルールがある会社があるし、
そりゃそうです
ね、毎朝朝礼やってる会社もあるし、
うん、
そんなことは無駄だってやってない会社もあるし、
うん、
それは僕もいろんな会社見てきましたよ。でいいこととね、すごくいいな、
あとはね、でもね、うん、自分で判断するべきですよ、いいことを、あこれはいいことだなとか、
まあ、それはダメだなと、個人がね、
はい、
例えば朝起きて、例えばこうやってね、大きな声で挨拶しようと思ってる人がいてね、
はい、
それやったらいいわけだし、
うん、それはね、だから自分でね、うん、最終的にはやっぱりね、
うん、
皆さんも自分自身で判断するべきですよ、
うん、
これは自分にとっていいことだなって、
まあ、と思えばね、それは続けたらいいとは思うよ、
はいはい、だからね、でもね、うん、大事なのは習慣を持ってます、
うん、
私は生きていく上でね、習慣っていうのがやっぱり体も大事にできるし、
うん、
あの仕事も、
うん、
あの綺麗にスムーズにいくし、うん、あのまず基本にするのが私はね、やっぱり習慣かなと、
うん、はい、まあそれはいろんな習慣あるからね、
はい、
だからその習慣を自分の中でまあ何をこう見つけるか、まあそれを何を続けていくかってあるんじゃないですか。
そうそう、だからあとはね、自分で判断してね、
そうそうそう、
自分に合わへんことしてもしょうがないじゃないですか、うん、
だって、ね、例えばさ、朝起きて顔を洗ってね、歯磨きて顔を洗うっても習慣だけど、うん、そんなことすら習慣になってない人だっていうのかいるやもしれない
わけです、ね、だからそれはね、個人の判断なんですよ、
う
ん、
いやでもそれはね、あるその相撲部屋取材した時にしたけど、
うん、
やっぱり相撲部屋ってその中卒とか若い子から親御さんから預かるでしょ。そうすると今言ったその日常生活からちゃんと習慣付けやるって言ってましたね。つまりね、その時僕も驚いたのは、やっぱり朝起きたら顔洗うとか歯磨くって、その当たり前と思ってる習慣ですら習慣になってない子がいるんだって。
いやだからね、
そう、それ言わないと分かんないんだよね。
でも大事やと思いますよ、
うん、だから例えば靴脱いだら靴を揃えましょうとかね、
はい、
そういうような、だから僕もそういう日常のなんともない習慣っていうのはちゃんと、でもそれってさ、やっぱり誰かがこうね、やっぱりほら生まれ育った時からこう習慣付けされてなきゃ分かんないからね。そう、
まあでも、うん、あとはね、その人の判断しないと、
うん、
ね、洗脳するわけじゃないんやから、うん、
まあでもほら習慣って変な言い方だけど、ある種洗脳よ。よくだって今言って挨拶しましょうって言った時に、
うん、
理由じゃなくてさ、挨拶するもんだっていうのも変な言い方だけど、それも大切だと思ってるの俺、
うん、
じゃあどうして朝同じ時間に起きなきゃいけないんですかって言われたら、いや、そういうある種そういうもんなんだよっていうのもさ、
うん、
あ、歯磨いてね、顔洗ってって。
まあ、私は自分ではそう思ってますからね、うん、僕はもうあの習慣が一番大事やって、うん、自分の中では思ってるから、
ね。まあ、だからそういうよくね、はい、ほら人生を変える7つの習慣とかさ、いい習慣を持ちましょうって、うん、まあ、そういう自己啓発的な本もあるけど、
はい、
やっぱりそういう習慣を、まあ、社長が言うところのその人一人一人にとってのいい習慣をいかに身につけるかっていうのは、まあ、大切なんだと思うよ、
はい、大事な部分だと思います、うん、はい。私はですよ、うんうん、周りがどうか知らないですけど、
ね、うん、でもそれは、はい、俺は逆に社長はさ、社長として従業員にそういうことはバシバシバシバシ言っていいと思うのよ。それはだって自分の会社なんだからさ。
なあね、それはね、
うん、いやそれはそうだよ、
まあ、会社の、
そう
ビジョン法律ですからね。
そう、うん、ビジョンを示すってさ、それは大切よ、はい、あ、うちの社長はこ こう考えてる、あ、そういう人に就きたいなとかさ、うん、あ、そういう人のようになりたいなって
、まあ、ビジョンは大事ですからね、うん、確かにね。
そうよ、
はい、
それを今ほらみんな
それがないとぐらつきますから ね、はい、
ついていこうもないじゃん。
そうですね、
一緒に何かをしようという気もできないじゃん、
はい、ちっちゃなこと の積み重ねがね、
うん、
はい、
そうだから
いいことにつながるかもしれません、
うん、はい、だからそれはほら
今うちのお店なんかはね、うん、あんまり前も言いましたけどベルマークね、
うん、ベルやってるって言ってましたね。
そうそう、ベルマークほんまちっちゃなことですよ、
うん、
お砂糖とかね、うん、マヨネーズとかについてるわけですよ。
だからそもそも俺まだベルマークがあるって社長が言うまで知らなかった。
でもね、
う
ん、最近ね、
うん、
牛乳石鹸にもうベルマークなくなった。細かい話やなそれ。僕ね牛乳石鹸使ってるんですよ、体なのに。
あ、なるほど、
うん、赤い箱じゃないとダメなんですよ、ね、
うん、
青い箱と赤い箱あるんですよ、
うん、
ね、僕赤い箱じゃないとダメなの、
うん、
はい、赤い箱で体洗う、
うん、
あれでなんかね整うんですよ
これさ、
はい、
まあ、僕らの小学校のこと頃って確かにこう学校で集めてたよね、
はい、でもねそのベルマークがね、うん、僕が近くの小学校に持って行ってるんですけれども、うんうん、でもそれが本当に役立ってるかやってないのか最後まで見てません、
うん、
持って行ってるだけで。
いや、まあそれ役立ってるでしょ。だってこれ見たら、でもこれ1960年に始まってるからもう
長いですよね。
63年間やってんだね。
僕の子供の頃は、うん、それがドッジボールとかサッカーのゴールになるんだよって教えられ
たよね。
教えられたから、
これでベルマークで買ったものですっていうのがさ、はい、あったよね。
教えられたんでね、うん、だから今店のスタッフたちには、うん、多分これは小学近くの小学校持っていくけれど、うん、多分ドッジボールとかサッカーボールとかになるよと、うん、なるよだろうと思うよってはっきりしたことは見てないか、最後まで見てないから
どれくらいなってんだろうねこれベルマークってね。
結構でもね、うちね1年で集まるんですよ、うん、袋に本当にもうそろそろまで持っていくんですよ1年分。
ああ、そうか、その仕入れてる商品にたくさんついてるわけだよね。
お砂糖に一つでもついてるんですよ。だからお砂糖なんかめっちゃくちゃ使うんですよ、うち、うん、
一体でも年間ベルマークにお金がどれくらい流れてるんです
か、ね、なんか変な話してしまって時間終わってもだこれ皆さん失礼しましたでしょ。もうこれ全然話の内容全くダメですよね。
あのね社長ダメ、自らそういうこと言っちゃダメよ
本当、
うん、あのね芸人じゃないんだから滑りましたとかダメでしたなんて言っちゃダメですよ、
はい、いや滑りまくりました。
ダメそんなこと言っちゃ。いや、まあいいんじゃないですか、たまにはこういうような話、うん、まあでもベルマーク、はい、ベルマークっていうのもね60何年続いてるだけだから、もう
で
もね、
若い人たち知らないですよ。
知らないでしょうね。
はい、全然知らないですよ。
そんなこと言ってるうちにはそろそろ時間が来たので、
すいませんね、本当に。
すいません、
また来週ね。来週までどうも、ありがとうございました。すいませんでした、どうも。